こちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第2部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第2部では伸びしろの見つけ方についてです。
うん。
第1部では、なぜ伸びしろなのかっていうところでちょっとお話をいただきましたけれども、気になるのはこの伸びしろの見つけ方ですよね。
そうですね、でね、第1部で実はこの話をしようと思ったんですけど、ちょっと長くなりそうだったんで第2部に回すことにしたネタがあるんですね、
はい、
それは多分多くの人が知っているフレームワークで、
はい、
ジョハリの窓っていうのがあるんですね。
あ、ジョハリの窓、はい、
とても有名なフレームワークで、人事系の企業研修やるときはね、かなり鉄板ネタではあって、
はい、
これね、本当に役に立ちますよね。こういう昔からあるフレームワークって、
はい、
本当に定期的にやったらいいんじゃないかなと思うんですけど、ジョハリの窓を簡単にちょっとご紹介しますと、
はい、
自分自身が知っていて周りも知っているっていう、これ例えば私の性格ですよね。例えば横山だと熱いとかね、なんとなくそんな感じの性格のようなね、風に受け止められてる感じがするんですけど、私自身もそう思ってるわけですよね、
はい、
なんかちょっと暑苦しいなって自分自身でも思うんですけど、周りの方も暑苦しいなとか暑いやっちゃなっていうふうに思ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですね、はい、なのでこれは解放の窓といって、自分自身のことをこのように解釈していて、で同じように周りの人も同じように解釈してると、
はい、
これ解放の窓というんですね。で続いて盲点の窓っていうのがあって、周りの人は知ってるんだけど自分は分かんないっていう、盲点の窓っていうんですね。だから横山で言うと何でしょうかね。例えば横山自身は、こういうことは自信があるのよねとか、例えば周りの人に言っていたとしても周りはいやいやいや、そんなことないでしょうっていうみんな、申し訳ないけど横山さんはね、ご自身は自信があるって言いますけどそれはあんまり得意じゃないですよねとか、これは盲点の窓で、その逆が秘密の窓で、周りは全然知らない、あんまり知らないんだけど、横山は知ってると、実は私こうなんですみたいなね、隠してるけどっていう、見破る人は見破るかもしれないんだけどっていう、で最も重要なのは自分も知らないし周りも知らないっていう、未知の窓ってやつですね。未知っていうのは未だに知らないという、これが本当に重要で、例えば横山さんでこういう人だよねって言われて、私もそう思ってますっていう、でこうじゃないもんねって言われた時に、全くそう、もうそうじゃないっていうのが実はそうだったみたいな このそうだからまさに余罪管理なんていうのは未知の窓を開くものだと思ってて、目標の2倍の余罪を仕込めって言われた時に、目標の2倍もあるかみたいな、だから自分の会社も分かんないし、でお客さんに聞いてもよく分かんない、うちの商材こんなんなんですけどどっかご紹介いただけませんかとかね、なんかうちはどっちかというとこの業界ばっかりでねお仕事をさせていただいたんですけど、他の業界でもね、うちの商材が売れるかもしれないんで、なんかそういうアイデアありますって、誰かに聞いても、いやどうなんですかねみたいな、ところが何かのきっかけである業界で販売したりとか、お客様に提案したところ、これいいじゃんって言われる、こんなのもううちの業界にはないよって、こんなんもういくらでも欲しがる人いるんじゃないって言われる、これが未知の窓ですよね。こんなところにものすごい余罪ポテンシャルのあるマーケットがあったのかっていう、この発見が最高じゃないですか、
誰も気づいてなかったってやつですね
そうだから、その2倍もあるかっていうふうに思うかもしれないんだけど、それをあえて考えるようになると、もう苦し紛れに、誰もこんなところで売れるとは思わないし、だけど もうどうしようもないからここを行ってみるかとかね、この業界攻めてみるか、もちろんそうしたらうまくいくわけじゃないんだけど、 でもそれを繰り返していくことによって意外な発見があるっていう、うんうん、これなんですよね。だからこれって本当に論理的じゃないんですよ。
確かにそうですね、
うん、もうそうなんです。だからコンサルタントはこう理屈でね、いろいろ言うわけですけど、
はい、
未知の窓を開くっていうのはもう全く論理的ではなくって、うんうんね、コンサルタントはまあそこの業界にはないですね、まあ、そういう、ね、分野では通用しませんよねみたいな、うんまあ、クリティカルシンキングが多いんですけど、
はい
うん、だけどやっぱり意外や意外こういう分野でねすごくご評価いただいたっていうのが見つけられるとコンサルタントに対してドヤ顔できるじゃないですか、
はい、
どうだと
実は、うん、みたいな、
うん、そうそうそうそう。だから当社やっぱり税理士会計士が多くって、
はい
うん、やっぱりこうあんまりリスクを犯せ、ね、られないじゃないですか、うん、数字で考えるとこうですよねって、
はい
まあ、そういうご指導するお仕事ですけど、
うん
まあ、私たちはやっぱり営業関係なんで、うんまあ、もうちょっとロマンをね、なんか見たいというか、いや、いけんじゃないですかっていう、なんかその、うん、やってみなきゃ分かんないじゃないですか、うん、みたいな、こういうノリってとても重要で、
はい、
うん、
後から分析できるとかですよね。
そうそうそう、だから前例がないからやらないとか、そんなんじゃなくて、前例がなくてもやってみなきゃ分かんないじゃないですかみたいな。うんうん、そうすると意外や意外受けたみたいな、
うん、
だからそれってあの後から考えるとそれはそうでしょっていうやつがいるわけ、まあ、コンサルタントなんかそうですよね、うんまあ、それはそうですよね、分析してみればみたいなこと言うんだけど、じゃあお前が考えてみろって話じゃないですか。
はい、
うん、見つかってるから今分析できるわけで、
はい、
でもその業界にうちの商材を例えば提案した時にうまくいきますってそんな推測できるってことですよね、
うん
うん、いろんなことをチャレンジしてるからこそ、まあ、見つけられる。
そうですね、
だからやっぱり、はい、うん、伸びしろっていうのはなんか動いてない時に見つけられなくって、いろんなことを手出していくとなんとなく、あ、これっていけるかもっていうやつですよね、
うん、先ほど横山さんがあのインバスケットの話を第一部でされてたと思うんですけれども、
うん、
この伸びしろを見つけるっていうのでこのインバスケット研修がこう、うん、特におすすめな理由ってもう少し詳しく聞いてもよろしいですか？
そうですね、はい、第一部では1時間ぐらい教材をやって、でその後にまあスコアが出てくるみたいな話をしました、
はい、
もちろんそれだけではなくって研修の講師がいて実際に教材をやった後どんな気づきがあったとか、
うん
うん、で答えがないものですから、
はい、
それぞれにグループに分かれてディスカッションしたりとかするわけなんですけど、
はい、
うん、やっぱりこの講師の力量によって随分とこう変わってくるんですよね。
そうですね、はい、
うん、研修の効果っていうのはもう本当に講師によって変わってきて、教材が一緒だったら誰でもやってもいいのかっていうと絶対そうじゃなくて、
はい、
うん、だからやっぱり目標を達成させるためにはどんなマネジメントとか、うん、どんなスキルとか、うん、どんな考え方が必要なのかっていうこと、
はい、
それはやっぱり単純に教材を受けてなんかスコア見るだけじゃなく、
うん、
実際にその教材をやった後いろんな角度で物事を見るわけですよね、
はい、
そうそう、グループの中で4人5人いるんだったら自分はこう考えたとか、
うん、
この優先順位じゃないですかとか、
はい、
あ、そう考えるのとか、
うん、
まあ、いろんな人とこうディスカッションすることによってこう分かってくる、
はい、
うん、だからさっきのジョハリの窓じゃないんですけど、あ、自分はやっぱそういうとこ弱いなとか、
うん、
あ、自分は結構そういうところって見つけるんだみたいな、
うん、
他の人は見つからないんだけど、
はい、
うん、だからいろんなことは見つかるわけですよね、うんうん、部長はやっぱそういうとこよく見てますねとかね、
はい、
うん、まあ、逆のパターンもありますね、いや、やっぱそういうところが俺ダメなとこだなとか、うん、ついついこっちで見ちゃうんだよねって、
うん
うん、正解がないもんですからどっちで見たらいいのかとか、うん、何がいいか分かんないですけど、
はい、
ただ思考の癖が分かるんですよね、
うん
うん、だからそこでいろんなその気づきがあって、
はい、
まあ、今回のテーマである伸びしろっていうのも、あ、ここはやっぱり自分がまだ足りないところとか、
はい、
でもこれなんかそこ意識してやっていけば伸びる気がするなとかね。
いやありますね。はい、
ありますかね、山本さんも。
そうですね、実際にあのこのインバスケット、確かもうあれ7年前ぐらいでしたかね、うん、あの一緒にインバスケット社さんと組んでこの絶対達成インバスケットを作った時って、もう7年か8年前だと思うんですけど、その時に初めて私もインバスケットを受けまして、あのマネジメントスキルが確か10項目、そしてあの目標達成スキルが5項目っていう15個の項目に分けて、これスキルが、あのスコアが出てくるんですけど、当時私受けた時に確かですけど計画組織力っていうスキルがあるんですね。それはあの部下とか組織を有効に活用して効率的効果的に組織を運用する能力のことですよっていう一つのスキルなんですけれども、これがだいぶ低かったんです、で、まあ、あのまあ多分そうだろうなって、あの自分でとにかくやってしまわなきゃとか、一人で、まあ、あの回さなきゃっていう時は当時思っていたので、で、ちょっと意識して計画組織力高めたいと思いまして、組織の皆さんとどう活用していくかとか、まあ、そこをどうやってやっていくかっていう能力を、まあ、自分でもこう工夫してやっていたところ、また次やった時にやっぱりここがぐんと他に比べて、もちろん他にも課題があるので他の部分も意識しながら欠点を上げていこうとしたんですけど、めちゃくちゃ上がったんですね、計画組織力のそこが。なんでだろうなって思ったんですけども、背景として多分関係構築をいろんな社内でもやりますし、お客様ともやるので、どんどん巻き込んでやっていくと、あ、すごい仕事スムーズに進むじゃんとかいうのが分かって、あ、伸び方が全然違うなっていうのが他のスコアと違っていたっていうのはあったので、意外な発見といいますか、まあ、言われるとそうだっていう感じですけれども。
いや、そうなんですよね。だから、同じことを他の人がやったらそうなるかっていうと、そうとも限らないですもんね。
本当そうです。はい、
だからこれは本当に個人差があるし、当然こうしなければならないみたいなものがあるんですけど、そこに向かって、まあ、少しの努力すればねできちゃう人もいれば、まあ、かなり頑張らないといかない人もいたり、で、今はやっぱり多様性の時代なんで、全員が例えばね、あの全ての能力身につけておかないといけないかっていうとそうではなくて、いろいろ補って言い合えばいいですもんね。
はい、もう組織だとそうですよね、補い合って、自分の弱いとこはちょっと他の方にそれこそ任せるっていうところもできるのかなって思いますね。
そうなんですよ、だから例えばあの支援型のリーダーシップと支配型のリーダーシップって、
はい、
これはあの最近よく言われるんですけど、支援型のリーダーシップっていうのはサーバントリーダーシップって言ったりするんですけどね、で、これってメンバーの、まあ、状態によって変わっていかなきゃいけなくって、でも一人二役になるのは結構難しいんですよね。
あ、はい、
だから例えばいや自分は支援型がいいなと思っても実は支配型の方が合ってるかもしれないし、はい、だから二人か三人それなりのリーダーがいるといいんですよね。だから一人のリーダーがなんか全部担わなきゃいけないってなった時に、
はい、
そのメンバーとか部下に合わせて自分のリーダーシップのスタイルを変えていかなきゃいけないんですよ。時代がこうだからサーバントだってそんなわけないんで、昭和型のリーダーシップの方がいい場合もあるわけですね、
はい、
だけどそっちなかなか難しいとかね、自分は、
はい、
だけどそっちが得意っていう人もいるかもしれないじゃないですか。だからその人によってやっぱり何が伸びしろかは変わってくるので、その組織全体で、まあ、みんなが足りないところとか、
はい、
そういうものを補っていけばよくって、だから伸びしろがある人はねどんどん伸ばせばいいとか、
はい、
同じ、ね、カテゴリーだとちょっと困るわけですけど、だから本当に多様化の時代だし、この伸びしろを見つけてその伸びしろを伸ばしていくっていうのは、まあ、結構大事な話じゃないかなと思いますね。
やっぱり自分で感度上げてどこに伸びしろがあるかって見つけていけるといいですね。
第3部ではですね、人ではなくってもうちょっとこう組織的な観点で戦略とか、まあ、人の採用とかそういったものを話してみたいと思います。
はい、ではこのあたりで第2部を終了いたします。続きは横山信弘の絶対達成する話第3部をお聞きください。それではお聞きくださった皆さん、横山さんありがとうございました。
ありがとうございました。